本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書ルカの福音書22章1節から6節までです。ルカの福音書22章1節から6節まで。それでは司会者が読みいたします。ルカの福音書22章1節から6節まで。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祭りが近づいていた。祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは言って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダは承知し、群衆がいないときにイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。聖書箇所は以上です。以上の箇所よりキリストの弟子と題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。私たちは十字架のイエス様の御前に集い、あなたの御言葉を待ち望んでおります。どうぞ、語る者、また聞く者に聖霊様が働きかけてくださり、その御心を教えてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ルカの福音書も22章に入りました。今日の説教タイトルはキリストの弟子です。皆さんは未信者の方から、あなたはクリスチャンですかと聞かれたらどう答えるでしょうか。大抵の方は、はい、私はクリスチャンですと答えると思います。よほど事情があったり、何か信仰を隠される、そういう都合がない限りは私はクリスチャンですと答えれると思うんですけど、では未信者の方からこのように聞かれたらどうでしょう。あなたはイエス・キリストの弟子なのですか。そう聞かれたらどうでしょうか。はい、私はイエス・キリストの弟子ですと胸を張って返事ができるでしょうか。それともちょっと考えて、自分はイエス・キリストの弟子になった覚えはないと思ったり、自分は果たしてイエス様の弟子なんだろうかと考え込んだりしないでしょうか。イエス・キリストの弟子って一体何でしょう。別に牧師や献身者だけがキリストの弟子ではありません。ある人はこのように教えます。信仰を持って洗礼を受けた者はすべてイエス・キリストの弟子になったのだと言います。また別の人はこのように説明します。弟子とクリスチャンは違う。イエス・キリストへの信仰を持っていれば皆クリスチャンだ。しかしキリストの弟子は違う。キリストの弟子はキリストに従う者を弟子という。私たちは皆信仰を持って洗礼を受けてクリスチャンとなりました。しかし聖書を読んでいる、お祈りをしている、毎週礼拝に出ている、それだけではキリストの弟子ではありません。そこから一歩踏み出して、キリストに従って歩む者、神様の御心を求め、御言葉を実践する者こそがイエス・キリストの弟子なのです。今日の聖書箇所では皆さんもご存知、イエス様の十二弟子のイスカリオテ・ユダがイエス様を裏切りという箇所です。なぜユダはイエス様を裏切ったのか、それは誰もが考えるところです。今日はこの箇所からイエス様の弟子としての在り方を教えられたいと思います。22章の1節からもう一度お読みします。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祭りが近づいていた。22章からルカの福音書はクライマックスに 入ります、まあ、ここからがまだ長いんですが、まあ、ここはまあクライマックスの序盤といいますか、クライマックスの導入の部分です。イエス様の十字架の舞台であるエルサレムでは杉越の祭りが近づいていました。でここでイエス様は神の子羊として罪の贖いの技を成し遂げようとされています。この時期のエルサレムには世界中からユダヤ人が集まり巡礼にやってきます。ですから杉越の準備には細心の注意が払われたといいます。道路は修理され、橋は堅固にされ、路傍の墓は巡礼者が触れても手や口が汚れることのないように白く塗られ洗い清められていました。街道では1ヶ月も前から杉越の意味に関する教えがなされました。杉越の祭りの2日前にはパン種を探す儀式が各家庭で行われます。一家の主人がろうそくを片手に持ってですね、家中をくまなく探し回ってパン種のかけらが見つかるとそれを外に投げ捨てる、まあ、パン種をですね覗くっていうそういう習慣があるんですね。そして、12歳以上のユダヤ人の男子でエルサレム近隣24キロ以内に住む者は全て杉越の祭りに出るようにという法律が定められていました。まあ、それ以外にもですね、ユダヤ人はたくさん24キロ圏内以外にもたくさんユダヤ人は住んでいます。ですから一生に一度でもエルサレムでのその杉越の祭りに出るということはユダヤ人であれば誰でも願うことでした。当時のエルサレムというのはですね、その城壁の内側に800メートル四方の狭い市街があり、そこに、この杉越の祭りの時には270万人以上の人々が巡礼に殺到していたと言われているんですね。この270万人という数はこれ日本最大級の祭りである博多どんたくの220万人を優に超えています。博多どんたくっていうのはですね、220万人、どうやってその人の数を出入りを数えているのかといいますと、まあ、一人一人の数は数えてないんですね。厳密には計算方法がですね、こういう時の計算方法というのがありまして、まあ、大体の数なそうなんです。まあ、おそらく誤差は数千数万の単位であると思われます。では2000年前のその杉越の祭りの人数をどうやって数えていたのでしょうか。まあ、皇帝ネロの時代にある年の杉越の祭りにほふられた羊の数を調査したそうです。その数は25万6500頭だったそうです。そして立法には杉越の祭りを祝うための規定がありまして、最低でも1グループ10人で集まって杉越の祭りを行わなければならないというそういう決まりがあったそうなんですね。まあ、10人で羊1頭をほふったとすると、まあ、256万人以上の人がいたということになります。250万、270万、これだけの多くの人がいたとなると、まあ、普段はエルサレムにはローマの軍隊は少なかったのですが、暴動を防ぐために多くの軍隊が送られたと言われています。まあ、ローマ軍というのは何とかして暴動を防がなければなりませんでした。2節、祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。イエス様を殺す計画を立てていた祭司長たちは、まあ、すぐにでもイエス様を捕らえたいところなのですが、まあ、これだけ大勢の人たちの前でイエス様に手をかけるのは非常に危険だったんですね。群衆はイエス様の味方をしていました。ですから祭司長たちが手を出せばそうさせまいとして群衆が暴徒化する恐れがあったんです。まあ、暴徒化すれば今度はローマ軍が鎮圧に入ります。 この時点では、まあ、群衆たちというのはイエス様の味方であって、まあ、祭司長たちが手出しできないように守る壁の役目にもなっていたんですね。で、彼らはイエス様を自分たちの理想を実現するための王として担ぎ上げようとしていたからです。まあ、ですから反対者たちがイエス様を捕らえようとするならば、それを阻止する行動に出ました。まあ、しかしこの群衆というのはですね、この直後に彼らの心は一転します。まあ、イエス様が祭司長たちによって捕らえられて、まあ、ローマの兵隊たちに捕らえられて裁判にかけられた時はですね、自分たちの理想が実現されないことを知った時ですね、群衆たちの心は一転しました。ピラトがイエス様を釈放しようとしても、祭司長や律法学者たちに扇動されて、イエスを十字架につけろとまで言うようになったんです。まあ、一番ひどいのは彼ら群衆なんですね。自分たちの都合に合わせて祭司長側にもイエス様の側にもつくのが民衆でした。まあ、今はイエス様が自分たちのために革命を起こしてくれると願っているので、イエス様の側についています。まあ、ですから律法学者たちは彼らを恐れていたんですね。そしてイエス様をなかなか殺せないので困っていたんです。3節、ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。しかしなんと12弟子のユダがイエス様を裏切ることになるんです。これがもし小説や映画だったら、クライマックスで仲間内から裏切り者が出るというのはお約束事です。このままクライマックスから単純にストーリー展開がなされて終わるのではなく、裏切り者が出ることによって展開が面白くなっていきます。しかしこれは映画や小説ではなく現実です。イエス様や他の12弟子たちとも3年間も一緒に旅をし、寝食を共にしてきたユダがイエス様を裏切ったんです。自分の死を裏切ったんです。このユダの裏切りによってイエス様は十字架につけられることとなるんです。しかしなぜユダはイエス様を裏切ったのでしょうか。これまでいろいろな憶測がなされてきましたが、聖書にははっきりこれという理由は書かれていません。3節にはユダにサタンが入ったとあります。サタンが入るっていうのはどういうことでしょうか。サタンが入るというのはサタンがユダに乗り移ったという意味ではありません。サタンがユダの中に入って、彼の理性を失わせ、彼の体を操ってイエス様を裏切るように操ったというのではないんです。もしそうであったならばユダに罪はありません。ユダは自分の意思とは関係なくサタンに操られていただけなので、悪いのはサタンだけということになります。しかしサタンというのは無理やり人間の心の中には入り込んで、その人の意思に反してその人を支配するということはしません。イエス様が私たちの心の中に無理やり入り込んで私たちの心を支配しないのと同じように、サタンも私たちの内側に無理やり入って支配することはないのです。私たちの心には扉がついていて、その扉にはノブが内側にしかついていません。ですからその中に入るには、たとえ救い主イエス様であろうとサタンであろうと勝手に入ることはできないんですね。外側から語りかけて扉を開けてもらい、中に招き入れてもらわないと入ることができないんです。私たちがイエス様のその御声を聞き、内側から扉を開けてイエス様を救い主として受け入れるか、私たちがサタンの誘惑に耳を貸して内側からその扉を開けサタンを招き入れるかのどちらかなんです。つまりユダは自らの意思でサタンの誘惑に耳を貸し、サタンをその心に招き入れていったのです。私たちは生まれながらにして 罪人です。誰もが罪の性質を受け継いで生まれてきます。ですから皆が罪を持って生まれてくるんです。そういった意味では皆がこの罪に縛られて神様の御心ではなくサタンの思うままに歩んで生きています。神様を喜ばせることではなくサタンを喜ばせることをして生きるのです。そう考えますと十二弟子全員がイエス様を裏切ってもおかしくありませんでした。ユダだけではなくペテロもヨハネもアンデレもヤコブもイエス様を裏切っても不思議ではなかったんです。実際にイエス様の十字架の時には皆がイエス様を裏切り見捨てて逃げていきました。弟子の代表であるペテロは自分の命惜しさにイエス様との師弟関係まで否定しイエスなんて人は知らないとまで言いました。しかしこの場合の11人の弟子たちの裏切りとユダの裏切りとでは決定的に違う部分があります。彼らは心ではイエス様に従いたいと願っていましたが、その弱さのゆえにイエス様を裏切ってしまった者たちです。しかしユダは裏切ろうと思って裏切ったのです。自らの意思で裏切ったのです。サタンの誘惑に耳を貸し、自らの意思で心の扉を開き、サタンを招き入れていったのです。では何が彼をそうさせたのでしょうか。何が原因なのでしょうか。3節には、12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにとありますが、この12人の一人という言葉は、言語を直訳すると、12の数の中にいたイスカリオテと呼ばれるユダとなるんです。12の数の中にいたというのは、12弟子の数の中にいたということです。ユダは数としては12人の弟子の一人として数えられていたが、本当の弟子ではなかったということです。10人弟子の一人として弟子たちの中にはいたが、心はイエス様の弟子となっていなかった。イエス様に弟子入りしていなかったのです。はじめからイエス様の弟子になっていなかったのか、はじめはイエス様の弟子として歩んでいたが、途中から心が離れていってしまったのか、途中から弟子の道から逸れていってしまったのか、それはわかりませんが、彼は心にあってはイエス様の弟子ではなかったのです。他の十二弟子たちも気づかなかったが、ユダは弟子として歩んでなかったのです。皆さんはどうでしょうか。イエス様の弟子として歩んでおられるでしょうか。今もし心が離れているのなら、主のもとに立ち返って主の弟子として歩ませていただきましょう。今まで信仰を持って歩んでいたけど、主体的にイエス様に従っていこうとはそういう思いがなかったという人は、どうぞ今日からイエス様の弟子として歩ませていただきましょう。4節、ユダは行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。ユダは自ら進んでサタンの器となっていきました。神様がご自分の器となる人を探しておられるように、サタンもまたそれを探しているんです。人は善の器になるか、悪の器になるか、神の器になるか、悪魔の器になるか、このいずれかです。私たち人間というのは土の器にしか過ぎません。神に背き、罪を行う滅びの器でした。しかし本来ならば、神によって滅ぼされる怒りの器を、神は豊かな寛容によって耐え忍び、私たちを憐れみの器としてくださいました。もし私たちが神に従い、神の弟子となるならば、この土の器に主は豊かに栄光を表してくださるのです。主は土の器でしかない私たちを用いて、 神の器としてくださるんです。私たちは滅びの器ではなく神の器としていただきましょう。五節、彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。群衆が邪魔でイエス様に手をかけて殺すことができないでいる祭司長たちでしたが、思いもよらないところから主を売り渡す、イエスを売り渡すという話が舞い込んできました。それもキリストの側近である十二弟子がイエスを売り渡すというのです。これが小説や映画なら祭司長たちの方がユダをお金で誘惑してイエスを裏切るように企むところなんですが、そんなことは祭司長たちでも思いつかなかったようです。まさかイエスの十二弟子が裏切るなんてことは考えもしなかったようなんですね。イエス様を罠に陥れようとしていましたができず、論争にもことごとく負け、計画していたことが何一つうまくいかなかった彼らに向こうから話を持ちかけてくるなんて、こんなうまい話はありません。天は私たちに味方したというようなセリフが出てきそうです。彼は喜んでユダに金を与える約束をしたとあります。彼らはこのことを喜んだんです。ユダもお金をもらえて喜んだと思います。しかしある聖書仲介者はこのように言います。喜んだのは何も彼らだけではありません。彼らは喜びましたが、同時に神も喜んだというのです。祭司長たちは憎きイエス・キリストを亡き者とすることができるので喜びました。自分たちの立場を危うくし、自分たちの邪魔であるイエスを殺すことができて喜んだんです。しかもたった銀貨30枚、これは4ヶ月分の給料と言われています。彼らにとっては大した額ではありません、というか銀貨30枚は祭司長たちが出し合ったお金ではなく、多分神殿のように用のために使うお金だったのかもしれません。では神様は何を喜んだというのでしょうか。ご自分の愛する御子が愛弟子には裏切られ、ご自分の民からは苦しめられ、恥ずかしめられ、最後は十字架につけられて殺されるというのに喜ぶことができるんでしょうか。その点に関しては主は悲しまれたと思います。そしてひどい人間の罪には、醜い人間の罪には決してそれを喜ぶことはできません。そんな人間をこれで心置きなく罰することができるから神様は喜ばれたのでしょうか。これで遠慮せずに人間を滅ぼすことができるから喜んだのでしょうか。そうではないんですね。このことによって人間の罪をご自分の御子イエス・キリストに負わせて十字架によって贖うという神様のご計画がいよいよその実行が完成に近づいたから神様は喜ばれたというのです。このイエス様の十字架によって滅びの器であった人間を、怒りの器であった人間を滅ぼすことなく憐れみによって救うというご計画がいよいよ達成されるから神様は喜ばれたのです。怒りの器を憐れみの器へと変えてくださる主の愛に、そのご愛に私たちはただただ感謝です。私たちはこの愛に何をもって応えることができるでしょうか。6節、ユダは承知し、群衆がいないときにイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。ユダは承知したとあります。ユダは自らの意思で弟子の道からそれ、サタンに従う道を選び取っていきました。今日これを聞いている皆さんはどうされるでしょうか。自分の意思を持って主に従う道を選び取るものは幸いです。 神の器として、喜びの器として、イエス・キリストの弟子として歩ませていただきましょう。それではお祈りいたします。ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。愛と憐れみと御霊を天の父なる神様、ユダは十二弟子の一人、数のうちでは十二弟子の一人としていましたが、その信仰において心においてはイエス様に従う弟子ではありませんでした。今私たち一人一人の心が探られます。ご自分の民によって、また私たち一人一人のその醜い罪によって、ご自分の御子イエス様を十字架にかけるという、そのような道にイエス様を済ませてくださいました。本当に父なる神様としては悲しみでしかない出来事でありますが、それさえも私たちの救いのために喜びとしてくださいましたことをありがとうございます。どうぞ私たちはその神様の愛と憐れみに応えて、イエス様の弟子として歩ませてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。